空港内をこう移動するときなんか、キャリーケース持ってますね、コロコロコロって。
はい。はい、
あの中には、夢以外には何が入ってるんでしょうかっていう。
夢以外には、うん、国内線ですか国際線ですか、
あ、それによって違ってくるんですか、
あ、そうですね。あと、泊まりですか日帰りですかとか言って。
ああ。国際線で、何泊かするというような場合には、うん、荷物もすごく多くなるってことですか？
あとそれプラススーツケースが1個増えるんですね。でスーツケースに普通のこう、お泊まりグッズみたいなのが入ってて、まあ、機内の中にそういう持ち込むキャリーがついたものには、あれですよね、ロストバゲージになった時と一緒で、なんかあった時に、まあ、一泊ぐらいはなんとかなるような、下着だったりとか、お化粧品だったりとか、あとはマニュアルですね。一番大事なのはマニュアル。マニュアルエプロン忘れるなって感じですね。
エプロン、ああ、エプロンってあの、
時
の中でサービス
とか。そうです、はい。
そうか。いや、エプロンなんかはでも、その各自が持ち歩かなくても、飛行機の中に備え付けてあればいいんじゃないんですか？
やだ、汚い。
え、汚い？
汚い、やだ。
汚いですか、そんな。
いや、貸してあげることはあるけど、
うん。
洗って返してもらいますよ、みんな。
あ、そうですか。それ、じゃあ各自持って帰って自分の分は洗って。
クリーニング屋さんが、会社が、契約。
でしょ？だったら、まとめて回収して、洗って、綺麗になったやつをまとめて飛行機にバババンって乗せちゃえばいいんじゃないんですか？
エプロンとか制服って、場合によってはこう、犯罪に使われるじゃないですか。貸与品って。だからね、数が決まって、あなたには何個貸してるっていうのが全部年度別にもう分かってるんですよ。
はあ。あ、それも聞いてみなきゃ分かんないもんですね。
うん。だから、まあ、エプロンがどうなんだっていうところあるんですけど、やっぱりあれも制服の一つなので、個人のは個人で使うって感じですね。
なるほどね。じゃあ、キャリーケースの中に夢は入ってる、いるんでしょうか？
夢は入ってないけど、おやつは入ってる。
またぐらい。
そうそう。キャリーケースの中に、おみかんとか入れてるじゃないですか。
はあ、
そしたら、アメリカとかについて、つい忘れてるんですよね、キャリーケースに入ってるものって。
うんうんうん、
そしたら、フルーツ券とかが来てね、罰金払っちゃったりした子もいましたけどね。
フルーツ券？
みかんとかフルーツをこう持ち込んじゃいけない国っていうのがあるんですね。
基本的に農産物は、
そうそうそう。本当は捨てなきゃいけないのに、キャリーバッグって、ね、ちょっとうかつに忘れてると、後で怒られたりする子いましたね。
今のフルーツ犬の犬って犬っていう？
犬犬。麻薬犬みたいなののフルーツ犬がいるんですよ。かわいいの。
いや、それ初めて聞きましたよ。フルーツ専用ですか、それ。
専用の犬がいるんです。
へぇ、すごいな。
すごいかわいいとか言ってたらみかん見つけられたっていうのがいました。
そのみかんはどこで食べようと思って？
不思議でしょ。
うん。不思議ですよ。
来週に休憩の時におみかん食べようと思ってたと思うんですけど、その子忘れちゃったんでしょうね、多分。
なるほどね。じゃあ続きましてですね、ファーストクラスのお客様とエコノミークラスのお客様では、あ、これさっき似たような話しましたね、お客さんのテンションっていうのは違うんでしょうかと。
でも私の話ってもう10年ぐらい前じゃないですか、
うん、
エコノミークラスはやっぱり本当にツアーとか旅行の方が多いのと、
うん、
ファーストクラスはいわゆるこう会社で行かれる方とか、いわゆるこう有名人の人とかになるので、うんうん、全く違いますね。
でしょうね、
うん、
例えばそのわ、こんな人乗っけちゃったよみたいな超有名人って誰か？
日本ですか？
いや、もう何人でもいいです。
日本で一番偉いのは多分天皇陛下。
は？
あとは、あ、嬉しかったのと偉い人とか有名なのってちょっと違うじゃないですか、カテゴリーが。
まあそうですね。さっきの天皇陛下が気になるんですけど。
天皇陛下とか皇族の方も皇室フライトって言ってあるんですよ。
でも一般のお客さんは乗せないわけでしょ？
国内線ばっかりでしたけど、うん、 一般の方もいらっしゃいます。まあ、周りはもちろん開けたりもしますし。
あ、そりゃそうでしょうね。はい、
うん。
ああ、いや、じゃあそういう方につく、専用の CA の方っていうのが
一応選抜ですよ。自慢げに。一応選抜ですよ、それは。
うん、そりゃそうでしょうね。どういうところが特別なんでしょう、そういう方についた場合の。
直接話しかけることなんてもちろんダメなんですね、お付きの方を通して。 あとはこうあんまりお尻向けちゃいけないとかいろいろルールがありますね。
あ、じゃあカニ歩きみたいな感じでこう
もうあの前から行ったら後ろにそのまま消えていくって感じですね、うん、だからこう通路を戻らないってことですね。遠回りしても戻らないとかいろいろありますね。
へえ、うん、じゃあその一番ミーハーな感じで、わあ、こんな人乗っちゃったよ、みたいな。
ちょっと年代がバレちゃう。一番、あ、かっこいいと思ったのは、うん、加藤正也さんかな。未だに言うけど。
加藤正也さんってどんな人ですか？
俳優の方なんですけど、あの時はね、もうクルー全員が見に来ましたね。寝顔。
寝顔
寝顔がね、ああ、違うんですよね。
違いますか？
もう一般の人とは全然違うの。あ、キムタクもでも人気は高かったですね、もちろん。
ああ、面白いな。やっぱりそういうこう有名人が乗ってるよっていうことになると、CA の間でもバーっとこう乗ってるよ情報が広まったりするわけですか。
みんな通達しますね。
そうですか。
羽田とか成田発の飛行機には本当に芸能人多いんですよ、有名人とか。外国の方で一番偉い人は私はサッチャーさんとかですかね。
またすごいですね。
サッチャーさんが引退されて、うん、もうちょっとだいぶ経ってこう自叙伝をお書きになって、うん、日本にプロモーションというか宣伝で来られる時だったんですけど、うん、本当に素敵な方でしたね。
その素敵というのはどういう見た目がですか？
見た目も綺麗なんですよ、うん、なんだろう、あのオーラとあの上品さとっていう感じでしたね。お付きの女性の方も本当に素敵でしたね。
へえ。鉄の女ですよ。
もうサッチャーさんもだからファンで。あ、私ミーハーだけど、あのスーパーモデルの本当に綺麗だと思った、うん、クラウディア・シーファーとか、
は
あ
は
あ
は
あ、綺麗でしたね。でかいけど。
まあそうでしょうね。でかくて綺麗でしょうね。
本当に綺麗だと思いました。
へえ。もちろんそういう方は全員ファーストクラスですよね。
そうですね。
じゃあそういう方が乗った時にエコノミークラスの担当になっていたりするともう見ることはできないんですよね。
え、見に行きましたけどね。見に行ってた、ある程度のポジションになったら。ただ今そんなの許されるかどうかは分かんないですけどね。
なんか用事があるよみたいなふりしてこう見に行くわけですか。
そうです、そうです。
なんかすごく庶民派な感じがしますね。
だから自分の一番こう担当エリアにそういう方がいらっしゃると、うん、ちょっと楽しい時もありますよね。自分がファンの人が乗ってたりすると
役得ですね。
うん。
あ、じゃあ次の質問、パイロットと結婚するにはどうしたらいいんでしょうかっていうね。
ああ、これまたミーハーな。今はでもしやすいんじゃないですか。
あ、そうですか。
あれなんですよ、さっきあの資格取っていくって言ったじゃないですか、うん、はいはい、パイロットの人もちっちゃい飛行機から始めて、うん、だんだんこう大型機の資格を取っていって、うん、で最初はみんな国内線ばっかり飛んでる人が、うん、短距離とか中距離とか、うん、長距離の資格を取っていくんですね、うん、ね、私があのやってた頃って、うん、国際線の乗員さんってもうお父さんと同い年ぐらいの人ばっかりだったんですね。もうパイロットの中でもトップのクラスの人ばっかりだから。
はいはいはいはい。
だからそういう意味での恋愛とかってまずなかったとは思うんですけど、うん、今はね、あの飛行機もちっちゃくなってるし、うん、若い乗員さんも増えてきてるから、うん、男女のいろんな揉め事含め多いらしいですよ。
ああ、そうですか。いや、それは、あの、パイロットの方と CA の人との間でっていうことですか？
そうですね。ただ、乗員さんたちの場合って、うん、その前にもうあの、地上で訓練したりとか、うんうん、同じ会社の中の他の部署で、パイロットになる前に、こう、他のお仕事をしたりしてる時にも、そこで捕まえられちゃってる人も多いんですよね。
捕まえられちゃってるっていうのは、もう、相手を見つけちゃってるって
ことですか？あの、相手に捕まえられちゃったって言ったら言い方、いやらしいんですけど。
ものすごいいやらしいですね、それね。
乗ってくる時には、もう、唾がついてますね、みたいな。 人も多かったですね。
あ、そうですか。じゃ例えばその一般人の女性がパイロットの人と仲良くなろうと思ったらどういうふうに接近すればいいんですかね。
合コンとかしたらいいんじゃないんですか。
なかなかでも合コン、パイロットの人と合コンするっていうのも、
でもパイロットの人いいですかね。
いや、わかんない
です。もちろんいいですよ、いいですけど、うん、私たちの頃ね、あんまり長生きしないって噂があったからもう一つどうかなって思って。
長生きしないってその根拠はどこにあるんですか。
やっぱりでも今あの放射能とか入室を何往復とか言われてるから、あの辺から噂は流れてたのかなって今となっては思うんですけど、ね、
いやでもそれはパイロットも CA も同じじゃないですか。
あ、でもあのパイロットってガラス張りのところにずっといるじゃないですか。
うん。
いろいろ浴び方が違うような気がしますけど。
気がします程度の話ですか、それ。ああ。でも、今回のその原発の事故以降は、やたらそのニューヨーク往復でどれだけっていうのが基準になってて、あれで初めて知ったんですよ。ああ、飛行機の上って被爆するんだ、みたいな。
そうです、そうです。
そういうのってあの春美さんが、シチュアーデスになろうと思った頃ってそういう内容の研修とかも受けたんですか。
被爆とかそんなのはもちろんないですね。
全然なかったですか。
ただやっぱりこう妊娠分かった時点で乗務はやめなきゃいけないとか、なんかそういういろんなルールは体のなんかそういうのに基づいてたのかなって思ってたけど、あの外国のエアラインなんて全然平気で飛んでるじゃないですか。関係ないかなって思ったりまして、
まあどっちにしてもそんなにね、あの体にものすごい影響が出るような被曝量ではないはずですよね。でもパイロットが長生きしないっていうのはあれじゃないですか、ストレスが波外れてるとか。
かもしれない。ストレスもすごいし、もっと厳しいでしょうからね、いろいろ。
どうなんですか、パイロットの人と CA の人って普段仲良く話したりなんかするんですか。
仲いい人もいますし、いろんなその人その人ですよね。ただ、あの何日かお仕事で一緒したら必ず 1回2回は一緒にご飯食べたりするじゃない、するんですね。
なんかあのバスの運転手さんとバスガイドさんの関係に、
本当にそんな感じです。逆にあのある程度仲良くなっておかないと、コミュニケーションのねお仕事だから。
確かにね、なんかギクシャクしちゃいますもんね。
やすいですよね。
僕的には逆に CA の人と結婚するにはどうしたらいいんでしょうかみたいなね、そっちの方が気になりますからね。
今はいくらでもできるじゃない。い
や、そんなことはないですよ。そんなことはないと思いますよ。
本当にできると思いますよ。
うーん、
今いろんなほら CA さんっているじゃないですか。
あのそもそも CA の人っていうのは日本に何人ぐらいいるものなんだろうって。
今前いた会社だけで5000人ですもんね。
5000？
だからまあ1万人弱ぐらいはいるんじゃないですか。で OG とかも入れたら恐ろしい数日本にいるような気がするんですけど、そうだからあの結婚なんて誰とでもできるんじゃないか。
いやでもね、なかなかね知り合うルートがないんですよね。
本当どっちかのパターンです。私の同期で言うと。みんな結局元さやの人と結婚したか、それか機内で知り合った人のどっちかですね。大体。
はるみさんの場合には、機内で知り合ったんですか？
そうなんですね。
あ、そうか。っていうか、そういうのって、そういうのはよろしくないですよ、みたいなことは言われないんですか？
付き合うってことですか？
お客様と個人的な関係にはなるべくならないようにしましょうみたいな。
あのね、普通はならないです。
ならないんですか。普通は
ならないですよ。ただね、思い出しました、何をしたらいいのか。やっぱり飛行機乗らないとダメだと思うんですね。で飛行機乗るじゃないですか、で感動したサービスを受けたとか、親切にされた人がいたら、私がいた頃は、お花が届いたりしてました。客室部とかホテルに。ありがとうございましたとか、そういう人いましたね、普通に。今どうなんだろう。
それは、でもそれを受け取った側としては、やっぱり嬉しいものなんですか？
やっぱり、誰かしらぐらいだと思うんですけど、お花もらうって嬉しいじゃないですか。
いや、でもなんかこう、見ず知らずの人から、いきなりそういうこう、 そんなものが届くとちょっと、
だってあの感謝状みたいなのもお客さんからお手紙とかもいただくんですよ。
ははは
そしてあの個人でお礼をすることってまずないので、会社がやるんですね。だからそこでから接点が生まれるわけでもないから、あとはその偶然もう一回ぐらい会えば、あの時はありがとうございましたっていう話になるじゃないですか。
そんなにあの覚えてるもんですか？あなたはこの前のみたいな。
結構覚えてますよ。
あ、そうですか。
っていうか、あのビジネスクラス、ファーストクラスになるとお名前みんな覚えないといけないんですね、お客様の。
あ、そういうものなんですか。
うん、だからあ、なんとか様だなとか思ったりもしますね。
へ、
うん、
え、じゃあ F1 さんはそのお名前が覚えられたお客さんの中の一人だったってことですか？
すごいこう東京大阪の出張がその当時多かったみたいで、いつも同じお席に座ってるんですね。
同じ席に？
いわゆるこうスーパーシートの会社の出張なので、同じところのポジションのお席に座ってるから、なんとなくこういつも会うわけですよ。
あ、常連さんになっちゃってる。
常連さんなんですよ。スーパーシートってどっちかっていうとおじいさんっぽいお客さんが多いんですけど、当時まだ30代ぐらいだったと思うので、はあ、若い人ってやっぱり目立つじゃないですか。そう、そうでした ね、
なるほどね。
あと私チョコレートもらったから覚えたんだパチンコで取ったという
パチンコ、なんかそれってあんまりロマンチックじゃないですね。
でもね、あのそれは私がまだあのフライト始めて 1、2年目ぐらいじゃないですか、で 1、2年目ぐらいに経ったらそのスーパーシートっていうのもあの資格を取ってサービスができるようになるんですね、だからそこでなんか私なりにこう緊張しながらちょっとやってるわけなんですよ、スーパーシートってお食事出したりとか飲み物の種類も多かったりするので、でその時に食べ物もらったっていうのが一番印象なんですけど、こう気持ちがちょっとこうほぐれたから覚えたのかもしれないですね。
いや、ここからだから F1 さんにお聞きしなきゃいけないのかな。なんでチョコレート送ったんだろうって、やっぱりこの人素敵だなって思ったから送ったんでしょうね。
いや、多分ね、みんなに愛想が良かったんですよ当時。だから私の同期の子もあのよく知ってたし、私の先輩の人もみんな覚えてるし、あの、私のお友達とも仲良しじゃないけど、みんな顔見知りの人でしたね。
へー。
あ、でもね、先輩の人とかはいましたよ。国内線で、今で言うとストーカーみたいなんだけど、その人が1日で1便じゃないんですね。例えば、痛みからだったら、痛みから高知に行って、高知から痛みに戻って、で痛みから羽田に行って終わりとか、だいたい1日 2、3 便飛ぶんですよ、国内線の時って、ずっと乗ってるとか言ってましたね。
え、
その人と結婚した人もいましたね。
え、ずっと乗ってる
ずっと乗ってるの、その女の人が好きだからそういうお客さんいましたね今で言うとちょっとストーカーっぽいんですけど、
いや、今で言うとっていうかもろにストーカーじゃないですか
でも、もうファンなんですっていうのをその人に言ってて、その人がいつもこうチーフパーサーをされるんだったら、一番前のその人が見えるところに全部席を押さえとくんですね、3便とも。
それものすごいこう、なんていうんですか、
時間とね、
時間と財力と
そうそう、財力がないとできないです。
すごいな。
そういう人もいましたね。でも結婚されましたね。
まあ、それ結婚なさったからいいようなものの、
でも離婚しましたね。
まあそれはね、してみなきゃ分かんないことですからね。
そういう豆な人がやっぱり一番ね、CA さん忙しいから。
あ、そうですか。いや、そうですか。まあ夢のある話ですね、それはね。
あの、やっぱ豆なのが一番ですね。
いや、でもそういうあの一方的に好きになられちゃうっていう、その危険性じゃないな可能性っていうのは、きっとすごく高いと思うんですよ、他の職種の人たちよりも。
でも、スケジュールを公開してるわけじゃないので、調べようがないじゃないですか。
でも、その、さっきの、その、国内線を3回乗り継ぐ、そのお客さんはどうやって調べたんですかね。
ある程度、もう顔見知りになって、今度の、フライトってどこなのとか言ったら、ね、お話の中で聞いてるから、まあ、ある意味、両方了承してるんじゃないかなって感じなんですけどね。
それ聞いて、ちょっと安心します。結構、じゃあ、お客さんと CA の人って、そんなにものすごく壁を感じる必要ないんですね。
ないと思いますよ、本当に。付き合ってる人はあれだけど、誰かいい人いないかなって思ってる人ももしかしたらいるかもしれないし。
じゃあその 決まった人がいない人はいないバッジみたいなのをこう胸につけていただけると。
本当ですよね。スカーフの色とか結び方でね。This program was presented by Fredio.